主は皆さんと共に。マルコによる福音。その時霊はイエスを荒れ野に送り出した。イエスは40日間そこにとどまり、サタンから誘惑を受けられた。その間野獣と一緒におられたが、天使たちが仕えていた。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べ伝えて、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われた。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の福音書では、イエス様が40日間荒れ野にとどまり、そこで誘惑を受けられたというですね、お話が朗読されました。この荒れ野の40日間というところから、このカトリック教会は四旬節といってですね、実際はこの前の水曜日から始まったんですけども、この40日間悔い改めの時を過ごすという習慣があります。信者じゃない人に説明するには、今はラマダンだからっていう、カトリックのラマダンだって言うんですけどね、このラマダンが割とテレビでよく出てくるから、むしろその方が信者じゃない人っていうのはちょっと都合がいいんですけどね。だからその未信者の人と飲み会する時なんかには、その今ラマダンみたいなもんだから、ちょっともうビールいっぱいでやめとくとかとかって言って、こう、そういう説明とかしてましたけども、そしてこの40日間はこの悔い改めの時でもあるとともに、これも古代からずっとそうなんですが、この洗礼の準備の特別な時として、古代からこれはずっと定められています。この40日間をこの洗礼に向けた特別の準備をするということですね。だから今日この洗礼志願式をするということは非常にふさわしいと思います。ほとんどの方がそうだと思いますが、今日洗礼志願式に預かる方は、ちょっと特別な需要があれば別でしょうけど、今度の復活祭の時に洗礼を受ける予定の方々が多いと思いますね。この40日間この洗礼の準備の時を過ごすということを、特に皆さん心に刻んでもらったらいいというふうに思います。で、準備を、一体何をするのかということなんですが、一つは今日のこのイエス様のこの体験に倣って、この悪霊の誘惑を受けること自身が、目的ではなくてですね、この悪への傾きを退けるということですね。今まで神様を知らない生活をしている中で、知らず知らずのうちにこの、悪魔というか罪というか世間の生き方に流されてきたところがあるでしょう。この40日間を通して、自分の生き方を見つめ直し、そしてこの悪に対して罪に対して決定的にそれを退けるということを、少しずつ意識していく、時と言えるでしょう。洗礼式の時に3回悪を退けますか、原文では悪魔なんですけどね、悪魔あるいは悪を退けますかって3回洗礼式で聞くんですね。で、その時にはっきり退けますと答えられるように、この40日間の準備をしてくださったらいいと思います。マルコの福音書の中にはどういう誘惑があったか、記されていないんですけれども、それは一人一人皆さんの中で自分を振り返りながら、どのようなものにとらわれてきた人生だったのかっていうことをしっかりですね、見つめ直して、それが何なのかちょっと人それぞれですけどもですね、何か世間的なものにとらわれてたとか、自分の中のあるとらわれに振り回されてきたとか、何かあるかもしれない。それをしっかり見つめ直してもらったらいいというふうに思います。この古代の初代教会の伝統を見たらですね、この洗礼志願式の元の形は何かって言ったら、実は悪魔払いの式だったんですよね。だからここで悪魔を追い出してもらって、40日後に清めて、 洗礼を受けるということですから、まあ、やはりこの悪にとらわれない生き方を目指していくということを心がけてくださったらいいと思います。でそれと同時に悪を追い出すという同時にもう一つ大切なのは、まあ、今日の福音書で言えば悔い改めて福音を信じる、つまり信じる生き方をより一層こう意識してくださったらいいと思いますね。福音を信じる、神様を信じる、イエス様を信じるということを、これもですね、洗礼式の時に3回信じますかと皆さんに聞きますから、3回信じますと洗礼式の時に答えるんですね。だからそれまでに、まあ、できれば心から信じますと言えるようにこの40日間準備をしてくださったらいいと思いますね。まあ、信じるってのはなかなか不思議なものですけれども、まあ、日本語でもね、自分を信じろとか私を信じてくれとか、まあ、いろんな言い方で使いますけれども、でも本当に全てが分かってたら信じる必要性はないんですよね。例えば自分を信じろって、ね、何かこうスポーツやってる人に励ますときに、それはまだ出てないけどその可能性が自分の中にあるから、その可能性を頼りに今を頑張れっていう時に自分を信じろっていう、つまりその自分信じる自分はまだ出てきてない自分を信じるわけですよね。あるいは何かこう夫婦で何か問題があって旦那さんが奥さんに俺を信じてくれとかって言ったら、まあ、その時に信じるって使いますけど、まあでもいろいろがあってわからないけど、でも自分を信頼してほしいっていう、つまり陰で別にコソコソしてるわけじゃないからっていう意味で信じてくれっていうわけですよね。だから神様を信じるって言っても、神様のことが全部分かったら信じる必要性がないっていうかですね、分からないこととか何かはっきりしないことがあるけど、でもそこに何か大切なもの、自分の真になる生き方、あるいはよりどころになるようなものが何かあるんじゃないかっていう、それが何なのかはっきり分からないけど、そこに自分をかけていく決断みたいなのが信じるということでしょう。だからまあこれもちょっと一昔前の神学なんですけど、天国に行ったら、天国に行けばですね、信仰がないんですよ昔の神学だったら。なんでかって言ったら、神様をありのままに見てるのでもう信じる必要性がないんです天国では。で天国では何があるかって言ったら、愛することだけなんですよ。神様の素晴らしさがあまりに明らかだから、あとは愛することしかないんです天国では。でもこの世は神様の素晴らしさが全部わからないから、信じていくことが必要なんですよね。まあ、だから信じられない時もあるでしょう。だから皆さんの中に完全に信じてるわけじゃない気持ちも混ざってるでしょう。それが信じるってことの現実なんですよね。まあこの40日間だけじゃない、結局一生涯そうですけど、私たちは信じ続けていく、あるいはこの信じるってことをこの深めていけるかどうかっていう、そういう大切なことだと思いますね。だから全てが分からなくてもいいと思いますけれども、でもやっぱりこれが信頼に立って信頼に足るもので、そこに自分の生き方の基盤を置いていこうとする、その気持ち、その信じるっていうことをこの40日間にですね、養ってくださったらいいと思います。まあ、コロナのこの厳しい関係で、その今までと違う、ね、ちょっと信者同士の集まりとかミサに頻繁に来れないとか、さまざまな制限がありますから、それをですねでも意識して、で洗礼式の時にこの悪を退けますと、はっきり答えられるように、そして信じますという言葉をはっきりと言えるようにですね、この40日間を過ごしてもらったらいいと思います。そしてまた、当然ネットで見ている方々、ここにおられる方々、すでに洗礼を受けている方々もおられると思いますけれども、でも結局は悪を退けるってことと信じるってことは、やっぱり繰り返し繰り返しこの意識しなきゃならないことだろうと思いますね。最近ですけども まあ、私そのプロテスタントの牧先生方と勉強会やっててですね、それで、まあ、ちょっと最近なんですけど勉強をやってるテキストの中にちょっと、まあ、カトリックじゃ見たことない言葉が出てきてですね、バックスライドって言葉がっていう言葉が出てきたんですね。バックスライド、スライドっていう日本語に直したら、逆戻りという訳なんですけどね。で、まあカトリックで見たことないから、そのどういうことですかって聞いたら、その特にその改革派の、信者さん、プロテスタントの信者さんが使うみたいで、あの一旦信じたけど、なんていうんですか、途中から戻っち世俗の生活に、不信仰の生活に戻っちゃうことをバックスライドって言われて、まあ、なるほどなと、なんかまあ感心しましたけどね。結局まあもちろんね、急にその元に戻るわけじゃないかもしれないけど、でも信仰者と歩んでてもバックスライドするんですよね。バック、後ろにですね、スライドしてくるっていうか、前向きに信仰を深めようと思っても、まあなんか世間の中にいると後ろにずるずるとスライドして、こうなんとかこう戻っちゃうっていう、まあ、確かにあるかなって気持ちもまあしますけども、まあ、ペトロの手紙には、一旦信じた人が元の不信心な生活に戻ったらもっとひどくなるとか、ちょっと怖いこと書いてありますけど、まあ、そこまでいかなくても、まあ、ついついやっぱり信仰者になって何年経ってもやっぱり時々はバックスライドして、この退けたはずの悪魔にまだなんとなくずるずると引きずられたり、あるいは信じる生き方って言ってもどっかちょっと弱くなっちゃって、この信じるのがこうグラグラっとしちゃうこと、まあそれはやっぱり人間だからあると思いますね。だからこそやはり洗礼を受ける方々にとってもこの40日間はそれを見直す時ですよね。自分に来ている悪の力をしっかりと退けて、そこと手を切るっていうことをもう一度やはり点検しなきゃならない。でもう一度やっぱり信じる生き方は何なのか、自分にとってですね、洗礼を受けた時と今じゃ気持ちも考えも違うでしょう。だからこそもう一度信じるという生き方をこの悔い改めていく必要性が大なり小なりあると思いますね。だから今洗礼用の準備されている方も、すでに洗礼を受けている方々も、やっぱりこの40日間を悪霊を退け、悔い改めて神を、イエス様を、福音を信じる生き方にもう一度ですね立ち戻っていけるように、まあ、心を合わせて、祈りを捧げ、そしてこの四旬節を意義あるものとしてですね、過ごしていきたいと思います。